ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できること、神様の御言葉を聞くことができること、本当に感謝なことです。私たちは今礼拝においてローマ人への手紙の前半のところを読み進めています。神の義というものがあるんだということ、天地を作られたその時から神様は私たちに良いものを約束してたがわず、最後の最後までその約束を果たされるんだということ、このまっすぐに神様が貫かれる導きを指して義と呼びました。私たちはそれにもかかわらず自分自身の歩みにこちらへあちらへとそれていってしまうとき、神様はイエス・キリストを通して私たちを義に招き戻してくださっている。今日はそのことをもう一つ違う形でご一緒に見ていきたいと願っています。私たちが義とされるということ、それは一体どういうことなのでしょうか。子供たちのとても大好きなアトラクションに、正義のヒーローと悪者との戦いがあります。戦いはいつも正義のヒーローの勝利に終わるでしょう。途中どんなに怪獣の方が優勢であり、そしてそこにもしかしたら負けてしまうかもしれないと思っていても、最後の最後には正義のヒーローが勝つものです。反対に正義のヒーローがどんなに力を失ってピンチに追いやられていても、最後の最後には正義のヒーローは必ず勝つことになっていますね。例えばウルトラマンと怪獣、私たちは今日、私たちの歩みが怪獣の歩みであったものがウルトラマンの歩みに移されるんだということをご一緒に見たいと願っています。どういうことかというと、私たちはかつて怪獣のようにやがては結局滅びる、やっつけられてしまう歩みをしていたのだということです。18節のところに、一人の人の違反によって全ての人が罪に定められたと書かれ、19節のところに、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと書かれています。これは12節から始まって書かれているところから明らかなように、最初の人、アダムが犯した罪のことを意味しています。最初の人間として作られたアダムが、神の前、ふさわしくない歩みをしてしまった。具体的にはどういうことでしょうか。創世記の3章のところに、神様が良い世界で作られたところに生かされている人間の姿が出てきます。しかしその人間をそそのかすもの、惑わすものが出てきて、こう問いかけるんです。神様はこの世界にあるすべてのもの、良いものをあなた方は食べてはいけないと言ったのですか？もちろんそんなことを神様は言いませんでしたから、アダムはこう答えます。エヴァはこう答えます。いいえ、神は、作られた良いものは誰でもどこでもどういうものでも食べていいのだと言った。でも、園の中央にある木の実だけは食べてはいけないと言われたんだ。すると惑わす者、誘い出す者はもう一度こう問いかけるわけです。あなたが食べてはいけないと言った実は、本当は食べてもいいんですよ。それを食べるとあなたの目が開かれて神のようになるのを神様は恐れていらっしゃるので、あなたにそれを食べるなと厳しく戒めたのですよ。本当は違いました。その木の実を食べると死ぬので、神はその死んでは困るので、これには手を触れないように、食べないようにと禁じられたんです。人のことを思って禁じられたんです。でも誘い出す者、惑わす者は、神様はあなたに一番いいものはあげたくないんだと言って、 神様のことを疑うように仕向けます。それで改めてその身を見てみると、なんと美味しそうな好ましい光っている素晴らしいもののように見えてくる。なぜ神様はこんなに素晴らしいものを私たちに惜しまれるのだろうか。手で取って食べてしまったのでした。そこにはただ単に言われたことを守らなかったという以上の事柄があります。つまり神様の本性をこの時疑ったということですね。人のために良きものを惜しまずにお作りになり備え与え、最後の最後までそれを貫くという神様の素晴らしさを、良さを、義を疑った。そして自分の身で見て、ああ、もっといいものがあると思って自分で選び取っていってしまった。ここに神様の全き義というものに信頼して身を委ねるべき人間が神様を疑うことをはじめ、自分の目で見て好ましいものを選ぶことをはじめ、そうして神との基本的な信頼関係を損なってしまったのでした。そこから始まって人には死が訪れるようになった。食べてはいけない、死ぬからと言われた実を食べてしまったゆえに、人は塵から取られて塵に帰らなければならないものになった。死というのは、厳然たる事実として私たちに襲いかかるものです。それはどんなに素晴らしい人生を積み上げて完成していこうとしていても、やがてそれが消えてなくなることを意味しています。今度文化イベントが開かれます。教会の方々が完成させた作品を飾ってあります。もしそれが完成しないとしたら、私たちはどう感じるでしょうか。一生懸命作り、一生懸命仕上げたのに最後にはなくなってしまう。完成しない、ダメになってしまうとしたら、なんと虚しいことでしょう。私たちがどんなに懸命に生きても、やがてそれを死で終わるならば、私たちの人生が無に帰すならば、なんと虚しいことでしょう。でも誰一人それを免れる者はいない。最初の人のゆえに、私たちはその人生を身に受けている。私たちは、やがては滅ぶべき怪獣として生きなければならなくなってしまったということなんです。どんなに良い歩みを積み重ねてもです。ここには律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでしたと書かれています。人は考えました。では、良い歩みをしよう。もう一度神様に喜ばれる歩みをしよう。与えられた律法を通してそれを守ることによって。しかし、律法が与えられたことによって、むしろ違反が増し加わるようになる結果になった。どういうことか。ルールがなかった時には、これが違反だと分からなかったものが、ルールができた途端に、あ、これも違反なのか、これも違反なのか、と分かるようになった。もう一つの意味は、これはしてはいけないのだ、これはすべきなのだ、と言われた途端に、その向こう側にあるものが違って見えるようになってきた。これはしてはいけないのだ、と言われると、あの木の実が好ましく見えたように、そこに何かあるのではないかと、誘惑されたり、おびき寄せられたりする気持ちがメラメラと起こってくる。これはしなければならないのだというと、その向こうにあることがやけにめんどくさい、そして手のかかる、自分には直接益のないようなことに思えてくる。ルールが、決まりが、教えが、定めができたとき、私たちがその向こうにあるものを見る目が変わっていくということです。さらには、律法があるということで、そのことに安心し、自分たちの歩みを自負する者たちが現れました。私たちは神の教えを持っている、律法を持っている。だから素晴らしいのだ。あの人たちは神を知らない。あの人たちは野蛮な人たちだ。それに比べて私たちは、守り行うこともできていない律法を通して、私たちは正しい神の民だと、自負し人を見下すようになっていく。律法は、結局のところ、新たな違反を加え、違反におびき寄せられる要因を作り、 ありもしない偽善で身を固めることを助長するものになってしまった。だから、この怪獣はやがては滅び、そこから免れない。どんなに子供たちに人気を取ろうと愛想を振りまいても、どんなにオーバーアクションで立派な演技をしたとしても、やがては滅ばされるものとして生きざるを得ない。しかし、と、この20節の中ほどからに言葉が続きます。罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちを支配し、永遠の命を与えると言います。罪が死をもたらしたように、神の恵みが義と認め、永遠の命を与える。それが、初めの人、アダムによって、次の人、キリストによって。18節の中ほどには、一人の義の行為によって全ての人が義と認められると出てきます。この義の行為というのは、イエス・キリストが十字架に我が身を差し出していったことを示します。人々の救いのために、自分の身を差し出すという義の行為です。これはまさにアダムがしたことと正反対のことです。アダムは自分のために、自分に益になるものを自分のところに手に入れてきたんです。しかしキリストは、すべての人のために、自分ではない、他人のために、自分の最も大切な命を差し出して、与えるということをしました。これはまさに、神が初めの時に、約束されて最後の最後まで貫こうとしている、すべての人に最も良きものをという義にかなう歩みでした。そして19節には、一人の従順によって多くの人が義人とされると書いてあります。その従順とは、神様を信頼して差し出していった歩みのことを指しています。十字架にかかる前の晩、ゲッセマネの園でイエス・キリストが祈ったのは、できれば、この苦しみの杯を取り除いてください。しかし、私の願いの通りではなく、あなたの御心の通りにしてください。彼の目の前には十字架という苦難がありました。しかし、その向こうに神様がなさることを見て、彼はそこに信じて歩みを差し出していったんです。アダムはどうだったでしょう。目の前に美味しそうな木の実を見たんです。これを食べると自分が豊かに幸せになれる、満足できると信じたんです。そしてその向こうに本当の結果が何があるかを知らずに、分からずに、いや、知っていたのに無視して、これを選び食べた。キリストは目の前に苦難があるところ、この苦難を通して神が私を通して、神の御業を行ってくださると、信じるがゆえに身を差し出して、従って行かれた。この従順によって、すべての人が義と認められるのだ。イエス・キリストが、すべての人のために、ご自身の命を差し出され、苦難の向こうに神の業を信じて、歩まれたことのゆえに、それに連なるものとされる私たちは義と認められるのだ。六章に入りますと、それがどういうふうに実現するのかが書かれています。継ぎ合わされる。キリストと共にという言葉です。具体的にはバプテスマのイメージを用いています。人が水の中に浸かる、そのことによって命の終わりが象徴されます。その命が自ら起き上がってくるとき、新しく生まれるという意味を持ちます。私たちは同じように、キリストにあって共に葬られ、キリストにあって新しく蘇ったのだ。アダムにある命は終わったんだ。 死んだんだ。キリストにある命に生かされるんだと言うんです。それはちょうど滅ぶべき怪獣の着ぐるみを脱いで、そして正義のヒーローであるウルトラマンの着ぐるみを着せられて歩むようなものなんです。そこには勝利が約束されているんです。中に入っている人がどういう人かを問わずしてです。どんなに芸歴が長く素晴らしいアクションをとって派手に子供たちを沸かせることができたとしても怪獣は怪獣、やがて滅ぼされるもん。逆に今日初めて着ぐるみを着てどんなにたどたどしい動きであっても背丈が足りずにどんだけダボダボなウルトラマンであったとしてもその人はウルトラマンであるがゆえに最後の最後には勝利を約束されている。そして私たちはもはや罪の支配、死の支配の中から解放されて命を約束された歩みに移された。私たちはすでにキリストの命を生きるものとされたのだというんですね。そこには勝利が約束されている、永遠の命が約束されている。私たちは今日からこの歩みにおいて生まれながらのアダムの命ではなくてイエス・キリストの命を生きるものとされている。ああ、それはなんと素晴らしいことでしょうか。律法が、人の努力が、私たちの心がけが成し得なかった神のものとされて歩むということ。来週はそのキリストの命を生きることがどういう意味を持ち、どういう歩みになるのか、そのことをお話ししたいと思います。それまでこの一週間、一日一日の歩みをキリストにあるものとして生きている、そのことを深く心に留めていただきたいと願っています。今日私は生まれながらのものではない、キリストの命を、キリストを着せられて勝利を約束されたものとして生きていくのだ、そのことをぜひ心に深く留めて歩んでいただきたいと願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。